今から予算委員会を再開いたします。休憩前に引き続き平成19年度総予算3案を一括して議題とし質疑を行います。関連質疑を許します。桜井充君。
民主党新緑風会の桜井充です。午前に引き続いて質問をさせていただきたいと思います。それではもう一つ大事な視点でお伺いしておきますが、ニートと引きこもりということもですね、実は今の中で極めて大きな問題になってきています。その引きこもり対策というのは一体国はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
伊吹文部科学大臣。
まず学校のことについて申し上げますが、いわゆる不登校という人たちは本人に原因のある人が約4割おられます。友人関係、これはいじめその他、これも大体4割おられます。親子関係をめぐる問題など家庭のに原因がある人が約2割ということでございます。で、もう時間がございませんのでルール申し上げませんが、スクールカウンセラーその他学校の先生が一番私は苦労していると思いますけれども、このような子どもを学校へ登校させるためにいい学校環境を作る、そのために地域社会ご家族等と協力をしながらやっているというのが現状です。で、先生がおっしゃった引きこもりというのはこのうちの、もちろん会社へ行かずに引きこもりっていう方もおられますが、一定割合でございますけれども、それがどの程度の割合であるかというのは残念ながらその原因を特定はいたしておりません。
柳沢厚生労働大臣。
いわゆる引きこもりでございますけれども、これは厚生労働省の見解としては単一の疾患や障害の概念ではないということで、いわばこの就学就労などの自宅以外での生活の場が失われている一つの社会的な状態を示すものと考えておりまして、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生してきているとこのように思っております。で、対策ですけれども、各都道府県等の精神保健福祉センターや保健所におきまして相談を受けておりまして、また援助の方法等を盛り込んだガイドラインを都道府県や指定都市等に配布するなど相談活動の充実に努めているところでございます。で、また専門家の要請を図らなければならないということで研修会を実施しておりますし、また児童福祉に理解と熱意を有する大学生等を児童福祉の等の助言指導の下で家庭に派遣すると、いわばメンタルフレンド事業とか、あるいは保護者を支援するための学習会交流会などを実施する、そういう事業を支援をしているところでございます。
桜井充君。
僕は今まだ月2回ほど医者として診療しております。不登校と引きこもりと拒食症の患者さんを見ておりますが、共通していることはですね、家族の関係が皆さん申し訳ないけど悪い。ただし家族の関係が悪いから皆さん不登校や引きこもりになるわけではありませんが、私が見ている範囲でいうと例外なく家族関係に問題はあります。それからご本人に自信がない、それは自分自身が認められた経験がないからです。そしてこうあるべきだということを極めて、親の方がかなりきちんと教育されている方が多くて、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないということを言われてきている子どもさんたちが多くて、そのために、自分はここまでやらなきゃいけない、それを相当高いハードルを持って臨んできてしまっていることと、それから親にいい子であらねばならぬという部分が強くて周りの目を気にしていると。ですから自分に自信がなく、こうあらねばならぬというところが強くて周りから評価してもらいたいと、そういうように考えている人たちがかなりいっぱいいて、その部分を解決していかないとなかなか良くなってまいりません。ところが今回の国の政策を見てみるとですね、そこの部分が本当に解決できるのかどうかというのがかなり僕は危ないと思ってるんです。例えばそのスクールカウンセラーの方というのは、それは確かに制度上はそうかもしれないけれど、その人たちの間にいい方もいらっしゃれば、残念ながらそうでない方もいらっしゃる。しかも学校に置かれる期間が短期間である。 ましては引きこもりの場合にはなかなかそういう方々と接触することができないから、親と親のカウンセリングをずっとやっていかなきゃいけないわけですが、そこの中での方向性が残念ながら僕は違っているがゆえにですね、むしろその悪化していっている人たち、こじれていっている人たちがかなり多くいらっしゃるということです。でもう一点申し上げたいのは、その子たちはかなり能力の高い子たちでして、私のところも実はその摂食障害の方2人秘書として雇い入れましたが、ものすごく優秀で、まあ、2年ほど経って精神的に立ち直って、1人は今度市議会議員選挙に立候補する予定にしておりますし、もう1人は今一部上場企業で働いております。ですから、そういう点から見てくるとですね、この資源のない日本にとって、すごく大事な人材だと思ってるんですね。でそこのところで、まあ、一つお願いがあるんですが、その不登校の場合にですね、今学校の先生が相当責められているところが、今の教育再生会議やいろんなところの場面で見てくると、教師の厳格化なんとかだと厳しくしろとか、いじめた場合にはもう場所を移せとか、そんな話ばかりされていてですね、それでは僕はその病んだ心の病んだ子どもたちそのもの自体が決して良くならないと思うんですよね。ですからそういう点から考えると、もう少し学校の先生方もどういうふうにして当たっていったらいいのかということをきちんと学ぶべきだと思っています。私は仙台で今度、教育委員会の皆さんと協力して、学校関係者、行政、それから医療スタッフのところでもっときちんとした方向性を持った形で不登校対策に当たりたいと思っておりますし、地元の引きこもりの施設の方々とも連携して、そこのところ施設は実は国から今までずっと補助金が出ていたんですが、障害者自立支援法の関係で、支援が打ち切られるかもしれないと。ここまで200人近い引きこもりの子どもさんたちを引き受けて、終了までなんとか頑張ってこられているところも、国の制度によって、ダメになるかもしれない。私のところに相談に来られて、なんとか臨床心理士の方を、それから理解のあるお医者さんをと言われて、私は今度そこで協力させていただくことにしてるんですけどね。ですが、そういううまくいってるところも、国の勝手な改正によって、実は補助金カットされるかもしれないような状況なんですよ。ですから、もう少しソフトの面で、ハードの面で何をします、何をしますではなくて、ソフトの面でもう少しきちんとした方向性なり何なりを打ち出していかないと、よくならないんじゃないのかなと、そう感じております。総理、いかがでございましょう。
安倍内閣総理大臣。
教育再生会議の中にもですね、発達障害、いや、また ADSL 等々の方々に対してですね、ずっと専門的に接していた方もですね、入っていて、その観点からも意見を述べていただいているわけであって、これは先生たちに対して厳しいことを議論しているわけではなくて、そういう子どもたちに対してどう対応していくかということについても真剣な議論が再生会議ではなされているということも申し上げておきたいと、このように思うわけでございます。また、障害者自立支援法との関連についてお話がございましたが、個々個別について言えばですね、それは、どうなっているかということは、個別の事情を見ながら我々も対応していかなければいけないと、こう考えているわけでありますが、障害者自立支援法を導入した結果ですね、利用した方の率は、11% 増えているわけでございますし、また、今回の補正予算、また本予算においてですね、1300億円の処置を取っているわけでございます。いずれにいたしましても、先ほど委員がご指摘になった不登校の子どもたちがだんだん増えているのも事実でございますし、その不登校の方々にはそれぞれ子どもたちにはいろんな理由があって、成績が優秀な方もいるというのも私もそれは事実だろうとこのように思います。そういう中にあって、先生のみにこれは責任を押し付けるだけではなくて、いわば社会全体がですね、そうした子どもお子さんたちに対して対応していくという仕組みを作っていかなければいけないと、このように考えております。
桜井充君。
ありがとうございます。伊吹大臣にも改めてお伺いしたいと思いますが、その学校の先生とも話をしてみると、やっぱ正直言ってどうやっていいのかわからないと、それから家族にも問題があるなと思ってもですね、どこまでその学校の先生がその家族の関係の中に介入していっていいのかもわからないと。 で一方で今度はそういう問題が起こると全部学校側の責任になって学校の先生が、まあ怒られてしまうので、あとは事なかれ主義といったら怒られるかもしれないけど、あの 触らずなんとか、まあ、このまんま穏便にみたいなところもあって、積極的に関与できていかないというところもあるんだろうと思うんですね。で今回 その制度改正の中でもあの今申し上げましたが、やはりその厳しいことだけ言っていったんでは学校の先生は萎縮していくんだろうと、やっぱそう思いますので、もう少しその夢を持って自分たちが教育に当たっていけるようなね、そういう体制を作っていただきたいと思いますが、いかがでございましょう。
伊吹文部科学大臣。
まずあの個別の政策についても申し上げれば、問題を抱える子どもなどの自立支援事業というのを予算計上いたしまして、約13億円の予算を確保し、これで各学校現場でそのような問題を把握していただきたいと考えておりますが、もっと大きな視点で言えばですね、先生がお二人の、まあ、患者さんという言葉は適当じゃないかもわかりませんが、お預かりになって見事に社会復帰の道を開かれたのは、まさに先生がそれだけのその能力とそして背景を持っておられたからだと思うんです。で、学校現場でそのことをやはり担っていただかなければならないのは教師なんですね。で、まあ、従来から言うと3世代の家族があり、そして地域社会が充実しておりましたけれども、今それらのが実質的に崩壊をしたり縮小したりしてですね、その家族で教育をしていた、あるいは地域社会で子どもをしつけていたというのが、すべて学校の先生に私はかかっていると思います。ですから人材確保法ができた昭和41年だったと思いますが、その時の1ヶ月の超過勤務はだいたい10時間ぐらいだったです。今は我が省の調査によれば約30時間強の長勤をしておられる。ですから安倍総理は教育再生を自分の内閣の最優先課題だとおっしゃっていただいておりますので、すでに概算要求の出ておった19年度予算においてもですね、当然増経費がある社会保障以外では文部科学の予算だけをプラスに判断をしていただいたわけです。そして、特に教育の実質的な予算は 4% 以上伸びております。しかし、問題はですね、安倍内閣が概算要求をから担当する来年、今年の暮れですね。今年の暮れで先生がおっしゃっていたメリハリのついたしっかりやっていただく先生にお報いしていくための予算をどの程度確保するかと、これはもう我々の責任であろうと思っておりますし、予算を確保した限りはですね、研修あるいは免許等によって立派な教育を子どもさんに果たしていただきたい、両々相まって国民に応えていくんだと思っております。
桜井光君。
ありがとうございます。しかも、まあ、自分のところのご評価もいただきまして、本当にありがとうございます。まあ、安倍総理、今の、伊吹大臣の、ご答弁に対して、何か補足がありましたらお願いしたいと思います。
安倍内閣総理大臣。
まあ、我々が目指している、この、教育改革はですね、まあ、全ての子どもたちに高い水準の学力と、そしてまた基幹意識を身につける機会を保障しなければいけないということでございまして、まあ、そういう意味においてですね、学ぶこと、また人と接することについていろんな困難を抱えた子どもたちは決して置いていってはならないわけであって、全ての子どもたちに対して我々では対応していく、誰も子どもたちを後ろには置いていかないという姿勢で進んでいきたいと、このように思うところでございます。また桜井先生のところでそのように、まあ、見事にですね、対人関係に問題があるとこう言われていたお子さんがですね、いわば市会議員ということはまさに対人関係の専門家にならなければならない、まあ、分野に進まれた、まさにそのようにですね、立派に自立をしていく、それが一番大切ではないかとこのように思います。あと先ほど私答弁の中で障害者自立支援法に対しての3年間で1200億円300億円と間違えて申し上げました、1200億円でございました。
桜井充君。
ありがとうございます。まあ、まだ市議会議員に当選したわけではありませんので、まあ、ぜひ受かってほしいなと、本当心から思っております。